市長と語ろう。今日のお客様は地域の情報をきめ細かく放送する FM 島田の代表取締役社長、飯塚隆さんです。 FM 島田はコミュニティラジオ局として2008年10月に開局し、今年で15年を迎えました。そこで今回は FM 島田のこれまでの歩みと今後の目標や役割について語り合っていただきます。
飯塚社長、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。ま
あ、開局15周年ということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
この15年いろいろあったと思いますが、これまでの歩みなどを教えていただけますか。
はい、 FM 島田は平成20年10月1日に開局しました。島田市島田商工会議所様に発起人になっていただきまして、52の株主さんの出資で会社を創立して15周年を迎えられています。
はい、
協賛をしていただいている企業、事業所、店舗、初代体の皆様、うん、そして FM 島田を温かく応援していただいているリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。この場をお借りしまして心より感謝申し上げます。 FM 島田は地域のためのラジオ局として、島田市をはじめ吉田町、そして下地域に情報を発信しております。ラジオが聞こえるエリアにお住まいの方は28万人ほどになりますけども。
そんなにいるんですね。
はい、はい、中でも2001年の東日本大震災の時には、塩釜や石巻などで現地を取材させていただきました。その時の現地のコミュニティ局は、震災で局舎が被害に遭いながらも市役所の一角を借りて放送をされてたということです。まあ、日頃からラジオを聞く習慣が大切だと話されていました。私たちの地域ではまだ大きな地震起きていませんけども、台風などが直撃することもあります。はい、特にこの地域では2019年の台風19号の被害が大きく、その時は12時間にわたって緊急放送を続けております。避難所の情報や交通情報、特に市民が被害に遭わないように呼びかけております。またコロナ禍においては、2020年から2021年にかけて今こそ緑茶を飲もうキャンペーンを実施したり、市内の店舗応援のため今こそ近くのお店で買おうというキャンペーンを実施して、その時は応援 CM なんかもね、放送しております。
はい、まさに地元に根付いた地元の皆さん方のための放送局だということが今のお話でもすごくよく分かりました。はい、台風19号の時はですね、はい、2019年、はい、島田大祭と重なったんですよね。
そうですね、
今でも記憶が鮮明によみがえります。
はいはい、
さてですね、番組は具体的にはどんな内容をこの15年間放送してきたんでしょうか。
はい、
はい、
番組的には午前7時からの朝ワイド、そして昼ワイド、午後7時までの夕方ワイドを柱にフレッシュな話題をお届けしています。生放送の中で少なくとも1日1人のゲストをお呼びしてライブ感を出して放送しております。番組コーナーとしましては、高校生が市内の事業所に出向いて現場の生の声を聞くという、高校生島田の仕事を探るという島田市提供のコーナーや、高校生がパーソナリティ、ディレクター、シナリオなどラジオの仕事をすべて手掛けて生放送にチャレンジするという高校生ラジオ、まあ、この辺が一番好評を得てます。
そうですね、
はい
はい、
それから島田市からの番組コーナーでは、市の職員さんの皆さんがラジオ番組に出演して行政情報を市民の皆様にお伝えしています。このスタイルは、まあ、開局当初から変わっておりません。そして毎週火曜日夕方に放送してます町の元気人っていうコーナーがあります。これは13年前に始めた番組で、毎週生放送でゲストさんにお越しいただいております。出演された方は延べ1000組を超えて、当局の名物コーナーとなっています。 FM 島田は聞いてもらうことはもちろんですが、多くの人に出ていただくラジオを目標にしています。出演された方は出演する楽しいとおっしゃってくれています。大井川マラソン大会とか高校野球、これも毎年実況放送しておりますけども、 市民の皆様から応援の声をいただいています。放送ではありませんが、産業祭り等のイベントに出展した際にはお客様から曲がいいねとかパーソナリティさんの声がいいねとか、おっしゃっていただいて本当にありがたいと感じております。
本当にそうですね、はい、ありがたい。そして町の元気人に出演された方からはですね、はい、私直接伺ったのはラジオを聞いたよとか、はい、出てたねっていうようなお声がたくさんかかって、はい、FM を聞いている方たちから勇気をもらったというような声も聞いていますので、はい、多くの方が FM 島田リスナーになっていただいているんだなというふうに思います、はい、さてですね、島田 FM 島田はですね、災害時の発生時の時に特に私どもは頼りにしている FM 放送なんですけれども、災害発生時にはどのような情報をですね、はい、この FM 島田として放送しますか。
はい、はい、この地域での大きな災害の発生時にはラジオ番組に自動で割り込んで音声で震度とか大雨とかの情報を伝えるシステムを取り入れています、うん、またこうした情報はね、FM 島田のフェイスブックのページに自動で文字でね、登録できます。そして一番のことですけども、災害時ですけども、はい、万が一の時は島田市と連携して、危機管理課からの警戒情報、避難所の情報、通行止めの情報、停電情報、電車、バスの運行情報、河川の氾濫情報、まあそういったものの、を緊急放送して避難の呼びかけを行います。また停電が起きた時にも発電機を稼働して放送できる体制をとっています。 FM 島田、特に災害時には市民の皆様に正しい情報を伝える、これが一番の使命だと思っております、
うん、はい、そうですね。またラジオから以外にもスマホからもですね、はいはい、FM 島田聞くことができますから、はい、こうしたことも皆さんに知っていていただきたいなというふうに思います、
は
い、
そうですね、はい、
先ほど音楽もというお話も出ましたけれども、はい、FM 局はですね、はい、音がきれいに聞こえるっていうふうに思うんですけれども、はいはい、曲はどのようなものが多いでしょうかね、はい、流している曲、
はいはい、本当にね、きれいに聞こえるよっていう声がありがたいです。
はい、
大体2時間から2時間半の生放送では13曲ほどかけています。番組のディレクターが選曲をしています。最近のねヒット曲を毎回かけるのではなく、懐かしい曲をかけるようにしております。リスナーの年齢層が当局比較的上の方がね、はい、多いように感じてますので、はい、そういったこと曲をかけるようにしております。また午後8時からはラジオでは珍しいんですが、演歌のみを集めた番組、これを1時間ゆったりとお聞きいただいています。
はい、この演歌のみを集めた放送というのは毎日やってるんですか。
はい、午後8時から毎日、
は
い、
そうですか、はい、それは演歌好きの方はたまらないですね。
そうですね、
はい、はい、この15年間で、まあ、ラジオの聞き方も随分変わってまいりました、はい、先ほどもお話ししましたが、はい、まあ、スマホでも聞ける時代になったということですけれども、はい、ラジオ以外にですね、この災害時等も踏まえて、はい、どのような方法で FM 島田を聞くことができるか、もう少し丁寧に教えていただけますか。
はい、先ほどね、市長の方からスマホでというお話ありましたけども、はい、当然ラジオはね、電波の通っているところしか聞こえません、
はい、
15年前はね、スマホもありませんでした。今ではね、インターネットでラジオ放送が聞ける時代になりました。もちろんスマートフォンでも聞けます。まずやり方としては FM 島田と検索していただいて、ホームページが出てきましたら今すぐ聞くというところをね、押していただくと、はい、ラジオの画面が出てきますので、そこで再生ボタンをね、押していただければ聞くことができます。一番簡単なのは LINE です、
はい、
島田市の公式 LINE、
はい、
これ登録されている方ね、市長すごい多いかと思いますね。
そうです、12万人の方に登録いただいております。
多いですよね、はい、島田市さんの公式 LINE を開いていただいて、メニューっていうところがありますので、それを押していただくと、はい、1ページ2ページ3ページとか出てきますけど、そのメニューの1ページ目に、FM 島田というところがありますから、そこを押していただくと先ほどの FM 島田のラジオの画面が出てきますので、そこを押していただければ簡単に聞けます。これが LINE が一番簡単な方法だと思ってます、はい、そこからですね、さらにホーム画面、スマホの一番最初の画面に登録することができますから、はい、そうしていただければいつでも簡単に 聞くことができると思いますので、はい、ぜひ一度試していただければありがたいな
と思います。ありがとうございます。これはですね、スマホを使える場所であれば、どこでも電波情報とかではなく、電波塔がないから聞こえない地域も出てきていると思うんですけれども、はいはい、FM 島田をこのスマホから聞くということであれば、スマホが使える地域だったらどこでも使えるんですか？
そうですね。スマホが入れば、北海道から九州、沖縄まで、はい、どこでも FM 島田を聞けます。
はい、わかりました、はい。ありがとうございます。もう一つね、はい、以前から伺いたいなと思ってたことがあるんですけれども、はいはい、飯塚社長、今年から FM 島田の社長に就任されましたね、はいはい。以前は銀行関係にお勤めだったと伺っておりますが、はいはい、FM 島田の仕事、いかがですか？
はい、私、今までね、別の仕事をしてまして、こういったラジオ局の初めてなもんですから、一番感じたのが、聞く立場だったんですよね。で、私がFM 島田聞くのは、車の中とかが多かったんですけども、まあ、先ほどもお話ししましたけども、特にスマホで聞けるよっていうことをね、社長になるまで恥ずかしかったね、知らなかったんですよね。あ、そうだと。聞く環境が変わってきてるから、これはまずここから始めようかなっていうのがね、一番の思いです。それから、今まで本当に FM 島田さんっていうのは、地域の情報をね、すごい流していただいてますので、これは続けていかなきゃいけないなっていうことで、今まで聞く立場の人間が社長になったということで、放送する側ではなく聞く立場の見方で FM 島田見ていきたいなって思っております。
それは素晴らしいと思います、はいはい、おしまいにですね、はい、FM 島田の今後の目標をお聞かせいただけたらなと思います。また飯塚社長の方から市民の皆さんにこうメッセージなどありましたらお願いいたします。
はい、FM 島田ですけどね、本当にこの15年間、地域のコミュニティ局として、地元に根ざした放送を心がけてきました。もちろんね、今後もこの形には変化はありません。私たちの役目は、情報を出したい方と情報を得たい方の橋渡しをすることです。多くの支援をいただいて、コマーシャルや番組コーナーを放送してますけども、企業、事業所の皆さんには、費用をかけて CM を放送していただいてます。CM も、地域の情報と思ってます。市民の方から、あのお店の CM 流れてますねって言われるとね、こちらも嬉しいです。これから環境のね、変化もありますので、今後はラジオを基本としていきながらも、放送以外の分野で地域情報を伝えられるように知恵を絞りながら頑張っていきたいと思います。特に環境の変化、スマホで FM 島田を聞く。まあこういったところにね、力を入れていきたいと思いますので、皆さんもね、ぜひ FM 島田今後も応援していただければありがたいと思います。
私もFM 島田はスマホから聞けるよということをもっともっと広報したいなというふうに思いました。また10月末にはマラソン大会があります、はい、この時にもですね、はい、FM 島田さんにまさに生放送で中継していただけると思って、はい、とても楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします、はい、今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は開局15周年を迎えた FM 島田の社長、飯塚隆さんをゲストにお招きし、今後の目標や期待される役割などについて、染谷市長と語り合っていただきました。地域に根ざしたコミュニティラジオ局としての今後の活躍が楽しみですね。市長と語ろう。次回もお楽しみに。